先日、コードブルーアワードっていう、イベントに、呼んでいただきまして、いろんな質問に、イベントで答えさせてもらったんですけどね、勉強会してほしいですっていうようなことを言っていただいたんで、今日開催してみました。あの時話せなかったことを、少し、話してみたいと思います。今ですね、手元に、コードブルーアワードの台本があるんですね。で、あのイベントはですね、事前にアンケートを取って、で、最も泣けた回、最も元気をもらった回、最も考えさせられた回、っていうのとですね、最も感動したセリフ、最も元気をもらったセリフ、で、事前にアンケートを取って、そのアンケート結果を発表して、それに対してコメントを各ゲストに言ってもらうというようなイベントだったんですね。その時、自分がほとんど喋れなかったところがあったんで、まずちょっと紹介してみたいんですけどね。まず、最も泣けた回っていうので、もうコードブルー見てない方も全然わかんないかもしれないですけど、最も泣けた回っていうのがですね、この第1位が、ファーストシーズンの第6話だったんですね。で、この第6話っていうのは、相沢先生のおばあさんですね、絹枝さんが、大腿骨骨折で、緊急搬送されてきて、で、緊急入院になると。で、もともと、非常に自立された、しっかりした方で、相沢を、小さい頃から育ての親として、育ててくれた相沢にとってはすごく大切な人なんですけど、その人がですね、こう入院したら、もう、混乱状態になってしまってですね、これを、医学的に繩毛って言うんですけど、相沢のこと全然わからなくなってしまうと。で、もう、相沢が誰かもわからなくて暴力的になってしまって、で、すごく暴れて、で、医療スタッフもみんな、それを制するのにすごく大変だったっていうような回だったんですね。で、相沢はですね、もともとフェローの中で一番優秀で、救急の経験も一人だけ、その前の病院であったという設定だったんで、このフェローの4人の中では一番優秀だったし、で、非常にプライドも高い男で、みんなを引っ張っていこうっていうような形で、弱みを見せれないというところで、自分の育てのおばあちゃんがこんな感じでやってきて、自分のことも全然、わからないくなっている状況になってて、で、でもなお、やっぱりそのプライベートな気持ちを抑えて、患者として、例えば、暴れた時に抑制をするっていうことで、その胴体を縛り付けたりとかですね、手を押さえたりとかいうのをもうやれというふうに、医師として指示をしなければならなかったという回なんですね。で、結局その絹代さんっていうのはですね、ある意味認知症みたいな状態になっているので、お金を盗まれたって言ってこう騒いだりですね、で、お金を食べたりですね、そういうことをして、みんな困らせると。で、相沢が行った時に、買い物を自分でしたいというので、連れてってくれということで、相沢が病院の売店に連れて行ってあげたら、そこで、どんどんどんどん、こう、カゴに商品を入れ始めてですね、大量に入れ始めて、そんなたくさん買っても食べれないだろうっていうような感じになるんですけど、そこでおばあちゃんが、これを耕作に買ってあげたいんだと、ずっと昔から耕作に買ってあげるっていうふうに約束したんだって言うんですね。目の前にいるのが耕作なんですけど、それにもう気づいてないので、耕作に買ってあげると約束したんだと言ってですね、相沢は今、プライドの高い男で今までずっとそれを抑えてきてたんですけど、そこで、その張り詰めたものが、破れて号泣してしまうというような話で、最も泣けた回っていうことだったんですけど、これはですね、そのブログ記事にも書いたんですけど、すごく医学的には大事で、高齢の方っていうのはですね、この入院するだけでもこんな風になることがあって、特に大きな手術とかをすると、こういう感じで、ボケみたいな感じでですね、こう、全然、家族の顔がわからなくなったり、暴れたり、もう混乱状態になるっていうことが数日続いて、こういうのを繩毛って言うんですけど、こういうのが実際あるんですね。で、こんな風になった時にですね、今回、相沢が、その絹枝さんにしろっていうふうに指示したことが抑制だったんですけど、抑制っていうのは、例えばその鍋つかみみたいなものを手に、グローブみたいなのも手にはめて、で、胴体をベッドに固定するっていう形 形なんですね。で、これはもう、本人の安全のためです。で、本人が、例えば、体に入っている大事な点滴とか、管を抜いてしまったりとか、ベッドから落ちたりとかですね、そういう怪我をしたりするのが危ないので、そういうのを防ぐために、まあ、医療者がやるということなんですけど、ご家族の方の中には、もちろんこういうふうに、自分の家族がされるなんてことは予想もしてないので、初めは元気そうに病院に入院したのに、しばらくしてこうお見舞いに行くと、いきなりですね、もうガチガチにベッドに固定されてるというような状況を見て、もう大混乱に、本人以上に大混乱してしまう、これ何ですかっていうことになることがあるので、事前に入院の前に抑制の同意書っていうのを取るのが一般的です。で、こんなふうに、まあ、今回の絹さんみたいにですね、急に暴れたりとか、前後不覚になったりとかして本人が危ないので、そういう時は手袋をさせてもらいますと、ベッドに固定させてもらいますっていうような形で、同意書でサインをしていただくということで、必ず事前にそういう説明が入っています。皆さんも、まあ、ご家族、特にご高齢の方がですね、入院される時は、そういうことがあるかもしれないよと思っていてください。ただ、認知症と違って、繋毛っていうのは、こういうふうになっても自然に戻るんですね。認知症っていうのは、まあ、ある意味でその完全に治ることは難しい病気ですけども、繊毛というのは一過性の一時的な意識障害なので、自然に戻ります。で、結局、絹枝さんは戻りましたよね。スペシャルの時に皆さんご存知のように、完全に戻って、で、自分で、施設に入る、その施設の先まで決めちゃって、間と自立して生きていくことを決めましたけど、あんなふうにも完全に寛解するというのが繊毛の、まあ、特徴なので、長引くことがあっても、繊毛であれば、心配しなくてもいいですよっていうところはあります。ただ、繊毛であればいいんですけど、もちろん入院すると認知症が進むこともあります。なので、完全に回復しないときは、それは認知症の要素もあったんだなというふうに我々は判断するということですね。繊毛と認知症の違いはどう判断するんですかっていうコメントいただいたんですけど、これは難しいです。もうそういうふうになってしまってからだと、どっちの要素で意識障害というか、そういうふうな、まあ、暴れた状態になっているのか判断はできないので、もうこれは時間を置いて経過を見るしかないですね。で、僕がこのブログの記事でちょっと突っ込んだのは、基本的にその救急のドラマなんで当たり前なんですけど、全部救急が見るんですね。でも実際この絹枝さんって大腿骨骨折なんで、整形外科医がまずメインで見てないとおかしいし、これだけ繊毛がきついと、やっぱ精神科医が入ってます。で、特に大きな病院だと、精神科を中心とした、チームがですね、このどの科にも繊毛の患者さんっているので、こう順番にこう回っていって、この精神科的なこの薬を処方したりとかいうのをやるっていう、かなり専門的な病気とか病態なので、まあ、そういう人がメインに入っていることが普通ですね。だから相沢が、頑張って自分のおばあちゃんを何とかしないとって思う必要は実は本当はないというのが現実です。ちょっと余談ですけど、コードブラワードの司会の、佐野さんって、この間の試写会も司会されてたんですけど、めちゃくちゃ司会が上手くてですね、もうなんかアドリブとかもすごく効くんですね。で、上映前の、舞台挨拶の時に、まあ、順番にこう、キャストの方に、思いを語ってくださいっていう風な形で、順番に話を振っていくんですけど、そしたら、まあ、皆さん、その10年間の思いがありますから、その熱い思いをですね、こう、順番に語って、今から、まあ、こんなすごい映画になってますので、ぜひ見てくださいねっていうような感じで、言ってたんですけど、新海先生役のですね、安藤政信さんがですね、いきなりマイク回ってきたら、ミタパン、かわいいっすって言ったんですよ。で、ミタアナウンサーは、一緒に司会をされてたんですけど、ミタさんの方向いてですね、ミタパンかわいいっすっていきなり言って、で、ちょっと会場若干引いてたんですけど、まあ、で、ちょっと隣の、その同じ列の、に座ってる人とかチラッと見たら、やっぱちょっと軽く引いてたんですけど、まあ、その佐野さんが、もう三田さんは本当に緊張してるんですから、いじらないでくださいよみたいな感じで、どうですか椎名桔平さんみたいな感じで、こう次も椎名桔平さんに行ったらですね、椎名さんが、三田パンだけじゃなくて、皆さんも可愛いですよっていう感じで、こう会場に振って、一件落着したっていうことがあってですね、もうちょっと感激したっていう話が試写会の時にありました。まあそんな感じで、すごいアドリブができるというか、もう司会がすごいお上手な佐野さんでした。というところで。まあ、すごくいい人で、 台本も、控室でその台本見たらもうめちゃくちゃ書き込みされてて、すごい真面目な方だなっていうふうに思いましたね。すごい、優しくて真面目な方でした。はい。でですね、ちょっと次行きますけど、